中級日本語1。第1課。どんな勉強をしていますか？本文1。学習方法アンケート。
学習方法アンケート。あなたの日本語の勉強の仕方に当てはまるものに印をつけてください。1。単語帳を作ったり、何回も書いたりして単語を覚える。2。単語を覚えるとき、関係のある言葉や反対の意味の言葉を一緒に覚えるようにしている。3。テープを聞いて、時々声を出して練習してみる。4. テレビや映画で日本語の勉強をしている。5. 文章を読むとき、一字一句訳すだけではなく、全体の意味も考える。6. 自分の国の言葉と似ている点や違っている点について考える。7. 自分が言いたいことをうまく表現できないとき、言い換えたり、似ている言葉を使ったりする。8. 間違えたら、二度と同じ間違いをしないように気をつけている。9. いつも目標を持って勉強している。10. 自分がどのぐらい上手になったかをいつも考えるようにしている。11. 話をするとき、緊張しそうになったらリラックスするようにしている。12. 間違いを恐れない。13. わからない言葉があったら、ゆっくり話してもらうか、もう一度言ってもらう。14. 練習のために積極的に友達と話す。15. 間違えたら直してくれるように相手に頼む。
第1課。本文2。英語との出会い。
英語との出会い。私は今、雑誌編集の仕事をしています。以前は英語の通訳もしていました。国際会議などではよく外国へ出かけます。英語が大嫌いだった私がどうしてこんな仕事をするようになったのか、自分でも不思議です。学生時代の友達に今の私の仕事について話すと、皆一様に信じられないという顔をして驚きます。高校の頃は英語が大嫌いで、成績も5段階評価の2でした。ところがある時、英語が得意な親友からペンフレンドを紹介されました。私はあまり気が進まなかったのですが、親友に頼まれたので1回だけ手紙を書くことにしました。もちろん英語で手紙など書けるわけがなく、仕方なく本屋で英文手紙の書き方という本を買ってきて、その中の例文を丸写しして手紙を出しました。ほっとしていたら、あなたの英語は完璧だという称賛の手紙が来てしまいました。これは大変と慌てて、また他の例文を写して返事を書きました。はじめは1回だけでやめるつもりでしたが、文通はずっと続き、とうとう英文手紙の書き方の例文は使い尽くしてしまいました。そこで一大決心をして、英語を勉強し直すことにしました。中学1年の教科書から、わからないところを徹底的にやり直して、例文を全部暗記しました。これが効果を上げ、成績は一気に5になりました。成績が良くなればなるほど、英語が面白くなり、勉強することが楽しくなりました。高校卒業後は、迷わず英語の専門学校に進みました。学校の勉強だけでは面白くないので、旅行のツアーガイドのアルバイトをしたり、 英語の検定試験を受けたりして、自分で目標を作って勉強してきました。専門学校を卒業してからは、旅行会社に就職したのですが、やはり語学をもっと活かす仕事がしたくて、会社を辞め、今の仕事を始めました。あの時のペンフレンドとは、今でも文通を続けています。もし、あの時親友の頼みを断っていたら、そして手紙を書かなかったら、どうなっていたでしょうか。多分、今頃は英語と無縁の仕事をしていたのではないかと思います。そんなことを考えると、人生の出会いというのは面白いものだと思います。
第1課、聴解。私の学習方法。1、これから効果的な言語学習の方法について話し合っているテープを聞きます。テープではどんな方法がいいと言っていると思いますか？予想して書いてみましょう。2、テープを聞いてメモを取りましょう。3、テープを聞いて感想を言いましょう。
今日は外国語を使って仕事をしてらっしゃる方々にお集まりいただきました。最近は外国語を勉強している人が多いようですが、どんな方法で勉強したらいいかわからないという人も大勢いるようです。そこで今日はぜひ語学の勉強の方法について皆さんにお伺いして、これからの勉強について考えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、皆さんはどんな方法で勉強していらっしゃったんでしょうか。これまでの皆さんの外国語の学習、英語でも韓国語でも何でもいいんですが、その経験に基づいてお話しください。ではまず聴解について、どうしたら聞く力、つまり聴解力を伸ばすことができるかということについて伺いますが、聴解力を伸ばすために何かいい方法がありましたら話していただけませんか。
私の場合は中国語を勉強した時のことなんですが、よくディクテーションしました。聞きながらこの音はどんな感じだろうか、どんな意味だろうかって考えて書くんですけど、これはとてもいい練習になったと思います。
そうですね、私はディクテーションが嫌いであまりそんな練習をしなかったんですけど、もしたくさんディクテーションの練習をしていたら聞く力がもっと伸びたと思うんですよ。でも私の場合、その代わりに毎日英語のニュースを聞きました。わからないことはたくさんありましたが、その言葉のリズムに慣れることはできたと思います。
今音やリズムに慣れるというお話がありましたが、他に何か面白い方法はありませんか。
私は歌が好きなんですよね。だからよく英語の歌を聞きましたけど、あれもとてもいい方法だと思います。
そうですね、歌は楽しいですね。楽しく勉強できるとか、その内容が面白いからとか、そういう理由も大切なことだと思うんですけど、読み物などでも面白いともっと読みたくなりますよね。
ええ、興味があるっていうことが大切だと思います。読みたい内容のものは何回辞書を引いても読みますし、それからその内容について日本語でよく知っているときはもっと分かりやすくなるんです。
そうですね、あと私は全体の構成に注意して読んだり、始めと終わりを先に読んだりします。そうすると全体の意味が分かるんです。
いろいろな読み方があるんですね。他に面白い方法というか役に立つような方法はありませんか。
面白くはないんですけど、私はやっぱり単語や熟語をたくさん覚えることにしています。文を読んでいてわからない単語が多いと意味がわからなくなってしまいますから。
そうですね、単語の話が出ましたから、今度は単語の覚え方について伺いたいんですけど、皆さんはどういう方法で単語を覚えていますか。
私は小さい単語帳を作って電車の中で暗記するようにしています。
私は一度習った単語をなるべく使うようにしています。それから分野別にノートにまとめたりします。
分野別というと、
例えば食べ物に関係ある言葉とか服に関係する言葉とか。
それは面白そうですね。 私も今度やってみようと思います。
ええ、やってみてください。
では次に会話についてですが、木村さんは高校の時アメリカに留学していたんですよね。
ええ。
その時会話は上手になりましたか？
ええ、やっぱり聞いたり話したりすることには慣れましたね、うん、毎日よく使いますから。
私は全然英語が話せないんですよ。私も木村さんのようにアメリカに留学していたら少しは話せるようになったと思うんですけど。
でも私がアメリカでスムーズに生活ができたのは、その前に日本で基本的な文型をよく練習していたからだと思うんですよ。
そうですね。会話が上手になるには文法や基本的な文型を暗記するのが一番だと私は思います。
あ、それからあといい友達がいるとたくさん練習ができますよね。私の友達はとても仲のいい韓国人の友達がいるから韓国語が上手になりましたよ。
つまり基本的な文法と話すチャンスが大切だということですね。では時間がないので最後に作文について伺いたいと思うんですけど。
私は中国にペンフレンドがいてよく手紙を書くんですけど、その時に手紙の書き方という本を読んでいろいろな表現を勉強しています。
いいですね。私は今仕事の関係で英語でレポートを書かなくてはいけないんですが、そういう勉強を学校でしたことがなかったから大変です。例えば作文の構成とか段落の始めやまとめ方の表現とか、そういうことをもっとたくさん勉強してたらこんなに大変じゃなかったと思うんですけどね。
私はよく日記を書いているんです。
英語でですか？
ええ、時々忘れることもあるんですけど、私は文を書くのが好きなんですね、
うん、
それで書いたものを友達のイギリス人に直してもらっています。そうすると間違えた時もよくわかりますよ、
うん、それはとてもいい考えですね、うん、そろそろ時間になってしまいましたが、今日は皆さんのお話を聞いてとても参考になりました。どうもありがとうございました。
第2課、今よろしいですか？本文1、間違えやすい敬語。1、
どうぞ熱いうちに召し上がってくださいね。
はい。2、
順番にお降りください。
3、
ご相談したいことがあるんですが、今晩先生のお宅にお電話してもよろしいでしょうか？
いいですよ。
4、
先輩は大学院の試験を受けられるんですか？
うん、受けようと思ってるんだ。
第2課、本文2、ちょっと見ていただけないでしょうか？登場人物、キムさん、日本の大学で経済を勉強している男性、25歳。佐藤さん、キムさんと同じゼミの女性、22歳。
はい、佐藤です。
キムと申しますが、美穂さんはいらっしゃいますか？
ああ、キムさん、私です。お元気ですか？
はい、おかげさまで。佐藤さんは？
ええ、元気です。
今大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。何か？
実は夏休みにホームステイしたので、その時お世話になったお宅に手紙を書いたんです。
ああ、北海道のホームステイですね。
はい、でも手紙はあまり書いたことがないので自信がなくて、それで申し訳ないんですが、ちょっと見ていただけないでしょうか？
いいですよ。でも私でいいんですか？私も手紙を書くのは苦手なんですけど。
いえ、佐藤さんはいつも丁寧な言葉を使っていらっしゃいますから。
そんなことありませんよ。
ところで、いつお時間がありますか？
そうですね、明日の午後はいかがですか？
ここは授業があるので、できたら午前中がいいんですが、すいません。
いいですよ。じゃあ大学の食堂で10時にお会いしましょうか。
10時に大学の食堂ですね。
ええ、
ではよろしくお願いします。
はい、じゃあまた明日。
失礼します。
第2課本文3。何と言えばいいでしょうか。
今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
いいえ、何かわからないことがあったらいつでも聞いてください。
どうもありがとうございます。また何かあったらお願いいたします。
そんなに丁寧に言わなくても。
え、そうですか。
そうですよ。友達には丁寧に話しすぎるとかえって他人行儀ですよ。
そうですか。でも佐藤さんも私にいつも丁寧な言葉を使いますよね。
それはキムさんの方が年上だから。
でも佐藤さんはゼミでは先輩ですよ。
そうですね。じゃあこれからお互いにあまり丁寧な言葉は使わないようにしない？
いいですね。あ、今みたいな時は何と言えばいいでしょうか。
いいねかな。そうだねって言ってもいいわよ。
いいねだね。
そうそう。
いろいろ教えてくれてありがとう。今日はお礼に昼ご飯をご馳走しますよ。
え、いいわよ。それにしますよじゃなくてするよでしょ。
あ、そうか。とにかく遠慮しないで。まだ時間はあるでしょ。
ええ、まあ。
じゃあ行きましょう。じゃなくて行こう。
第2課懲戒。この人たちの関係は？テープを聞いてどんな関係の人たちが話しているのか考えましょう。例。
ちょっとお願いがあるんですが。
何？
放課後ビデオデッキを使わせていただけませんか？
何に使うの？
この間授業で撮ったビデオを見たいんです。
ああ、発表の時のね。いいわよ。
1。失礼します。
おう、リンさん、こんにちは。
今よろしいですか？
何ですか？
大学の願書を書いたんですが、見ていただけないでしょうか？
いいですよ。
2。
パクさん、明日のパーティー行かれますか？
いえ、ちょっと行けなくて。
残念ですね。でも、会議には出席されますか？
はい、そのつもりです。山下さんは両方出席されるんですか？
はい。
3。
こんにちは。
あ、ゴンザレスさん、いらっしゃい。
実は明日から1週間旅行するので部屋にいないんですが。
あら、そう。
それで留守の間新聞を預かっていただけないでしょうか？
ええ、いいわよ。
4。
はじめまして、藤川と申します。
はじめまして、吉田と申します。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いします。じゃあ早速始めましょうか。
5。
ちょっと悪いんだけど、昨日の授業のノート見せてくれない？
また？
頼むよ、すぐ返すから。
しょうがないわね。はい。
6。
リンさん、今いい？
はい、何でしょうか？
先日の企画書なんだけど、ここをもう一度考えてみた方がいいと思うんだよ。
はい、わかりました。それではまた書いて持ってまいりますので、よろしくお願いします。
これで A 面は終わりです。 第3課消えたダイヤ。 本文1、盗難現場。
ええ、今警察の方が来ていて調べています。はい、ええ、急に電気が全部消えて、ええ、その間にショーケースのダイヤがなくなってしまったんです。現金ですか？現金はなくなっていません。ダイヤだけです。はい、お客様はお二人いらっしゃるんですが、怪我はしていらっしゃいません。無事です。
第3課本文2、事情聴取。
その時私はショーケースの内側にいました。ダイヤの指輪の入ったショーケースのそばでお客様がお二人指輪を見ていらっしゃいました。その時急に電気が全部消えて真っ暗になってしまったんです。それからガチャンガチャンという音が私のすぐ近くで聞こえました。ガードマンが懐中電灯を持ってきた時はショーケースが割れていて、一番高いダイヤの指輪が3つなくなっていたんです。
警察が来る前に店の外に出て行った人ですか？
誰かが前のドアから飛び出していったような気がします。
真っ暗な中でガラスの割れる音が何度も聞こえました。すごい音でした。女の人がキャーッと叫ぶ声も聞こえました。出て行った人がいるかどうかはちょっと怖かったのでよく覚えていないんです。ガードマンが懐中電灯を持ってきた時はガラスが粉々になっていました。
僕たちは婚約指輪を見に来たんです。この店へ来たのは初めてです。店が閉まらないうちに来ようと思ったので仕事が終わってすぐ来ました。電気が消えた時は停電だと思いましたが、ガラスが割れる音で強盗だと気がつきました。暗くてよく見えなかったんですが、黒い影が出ていくのが分かりました。
防犯カメラのモニターを見ていたら急に電気が消えたんです。その前は特に異常はありませんでした。映っていた人ですか？女性客が一人だったと思いますが、突然真っ暗になって慌てて懐中電灯をつけようとしたんですが、その時店の方で激しくガラスが割れる音がしました。外に出て行った人ですか？前のドアから出た人はいないと思います。自動ドアは開かなかったはずです。電源スイッチが切られていたんですから。
第4課とし子さんの転職。本文1、とし子さんの悩み。登場人物、八木とし子。東都銀行に勤めて3年になる OL。 最近仕事のことで悩みがあって、今の会社に就職するときに保証人になってくれたおじさんに相談することにした。八木とし子のおじ、大手のコンピューターソフト開発会社の部長。
おじさん、ご無沙汰していてすみません。
本当に久しぶりだね。
保証人になっていただいたときはお世話になりまして本当にありがとうございました。
いやいや、仕事にはもう慣れた？
それが朝から晩までお金の計算ばかりで、思っていた仕事とは全然違うんです。重要な仕事もなかなかさせてもらえないし、実は会社を辞めようかと思ってるんです。
そうか。確か3年前に就職した時には最低10年は辞めるつもりはないって言ってたのに、どうしたの？
ええ、私も一人前にならないうちは辞めるまいと思っていたんですが、でも転職するなら早ければ早いほどいいと思うんです。
そうか。実はうちの会社でも最近、入って半年ぐらいで辞めていく新入社員が増えていて頭が痛いんだ。
半年ですか。ずいぶん早いんですね。
最近の人は希望通りの仕事をさせても すぐに辞めようとするんだな。
一体どんな理由で辞めるんですか？
理由はいろいろあるんじゃないかな。職場での人間関係がうまくいかないとか、給料が少ないとか。おじさんたちが若い頃はそういう問題があっても我慢していたんだけどね。今の人は自分を会社に合わせて変えようとしないんだな。昔は一度就職したら定年までずっと同じ会社に勤めるのが普通だったんだよ。
そうですか。
あの頃は今みたいに条件がいい会社が多くなかったから、辞めようにも辞められなかったしね。
あの、私は今の会社に不満があるわけじゃないんです。自分の可能性をもっと試してみたいんです。
それで今度はどんな仕事に就こうと考えているんだい？
まだはっきり決めていないんですけど、私はどんな仕事に向いていると思いますか？
そうだな。確かとしこちゃんは高校の時から英語が得意だったね。それを活かしてみたらどうだい？人と話すのは好きなの？
はい、誰とでもすぐに友達になれるし、それに私世話好きなんです。
そうか。としこちゃんは仕事が早い方？
そうですね、仕事が遅くて同僚に迷惑をかけたことはないと思いますけど。
確か学生の頃はよく旅行していたよね。
はい、今でも休暇を取ってよく行くんですよ。
なるほど。じゃあこんな仕事はどうかな。
第4課本文2、適職判断テスト。適職判断テストであなたにはどんな仕事が向いているか調べてみましょう。スタートから始めて、はいなら実践の方向へ、いいえなら点線の方向へ進んでください。スタート。自分一人でいるよりパーティーに出かける方が好きだ。
はい。
同じ時間で人よりたくさん仕事ができる。
はい。
物事にあまりこだわらずさっぱりしている方だ。
はい。
人と会うのが好きで、初めて会った人とでもすぐに親しくなれる。
はい。
人の世話が好きで、困っている人を見たら助けようとする。
はい。
A タイプ。性格、明るく社交的で思いやりがある。仕事も早い。職業、ほぼ、看護婦、スチュワーデス、セールスマン、ツアーコンダクター。スタート。自分一人でいるよりパーティーに出かける方が好きだ。
いいえ。
小さい頃から一人で遊ぶのが好きだった。
はい。
一つのことを長く続けてもあまり疲れない。
はい。
単調で変化のない仕事は嫌いではない。
はい。
私の趣味や習慣は長い間ほとんど変わっていない。
はい。
難しくてなかなか終わらない仕事でも必ず最後までやる。
はい。
B タイプ。性格、根気があり責任感が強い。一人でする仕事が向いている。職業、研究者、技術者。スタート。自分一人でいるよりパーティーに出かける方が好きだ。
いいえ。
小さい頃から一人で遊ぶのが好きだった。
いいえ。
他人には絶対に負けたくない方だ。
はい。
考えたことをすぐに実行しようとする方だ。
はい。
どちらかといえばじっとしているのが苦手な方だ。
はい。
自分の直感や判断を信じている。
はい。
友人や後輩からよく相談される。
はい。
C タイプ。性格、積極的で活動的、リーダーシップがある。職業、会社や店の経営者、弁護士、教師。 自分一人でいるよりパーティーに出かける方が好きだ。
いいえ。
小さい頃から一人で遊ぶのが好きだった。
いいえ。
他人には絶対に負けたくない方だ。
いいえ。
人から指示されて行動することは嫌いではない。
はい。
問題が起きたときはよく考えて行動する。
はい。
はじめに計画を立ててから実行する方だ。
はい。
自分より年上の人や専門家の意見の方を大切にする。
はい。
慌てて行動して失敗したことはあまりない。
はい。
D タイプ。性格、真面目で几帳面。何が起きても冷静で落ち着いている。職業、秘書、警察官、医者、アナウンサー。スタート。自分一人でいるよりパーティーに出かける方が好きだ。
いいえ。
小さい頃から一人で遊ぶのが好きだった。
いいえ。
他人には絶対に負けたくない方だ。
いいえ。
人から指示されて行動することは嫌いではない。
いいえ。
周りの人と違う行動をすることが多い。
はい。
他人の意見にあまり影響されない。
はい。
思いがけないアイデアを出して人を驚かせることがある。
はい。
よく物の見方や考え方がユニークだと言われる。
はい。
自分の行動について他人から批判されてもあまり気にしない。
はい。
E タイプ。性格、ユニークな個性を持っている。周りを気にしないで行動できる。職業、俳優、芸術家、作家、デザイナー、ジャーナリスト。第4課、懲戒。自己紹介を聞く。新しいクラスやサークル、会社に入った時に自己紹介をしなければならないことがあります。ここではいろいろな場面の自己紹介を聞いてみましょう。1、テープの1から6の自己紹介を聞いて、どんな場面で自己紹介しているかを下の括弧の中から選び、表の場面の欄に書きなさい。1、
韓国から来ましたパク・ミヨンです。私は日本企業の経営方法について勉強しようと思ってこの大学に入りました。卒業したらできれば日本で就職したいと考えています。まだあまり日本語が上手ではありませんので、皆さんにいろいろ教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
2、こんにちは、ワン・シューミンです。中国から来ました。今、文化外国語専門学校で日本語を勉強しています。私は自然がきれいで広いところが大好きなので、北海道でホームステイをするのがとても楽しみでした。動物の世話もしてみたいので、ぜひいろいろな仕事を手伝わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。3、
商学部商学科のチャン・ファンミンです。シンガポールから来ました。ダニーと呼んでください。私は高校の時父に習ってチェスを始めました。まだあまり上手じゃありませんが、皆さんに教えてもらって大会にも出られるようになりたいと思っています。それから私はサイクリングが好きで、週末にはいろいろなところへ出かけます。興味のある方はぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。
4、
ヘルムート・ブルガーです。私はドイツのハンブルグ大学で2年間ドイツ哲学を専攻していました。 研究している間にドイツ哲学は日本の哲学の発達に大きな影響を与えていることが分かりました。こちらでは日本の哲学とドイツ哲学の関係について勉強したいと思っています。よろしくお願いします。
5
営業課に配属になりましたホアン・リーリーです。台湾から参りました。東都大学工学部情報学科出身です。私は人と話すのが大好きで、人からよく社交的だと言われます。早く仕事を覚えて頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
6はじめまして。アメリカのバージニアから参りましたジョアン・ハミルトンです。現在文化大学文学部に在学しています。日本文化に興味があって、アメリカにいた時に茶道を少し習いました。私はスポーツは得意で、一応何でもできるんですが、料理は苦手です。お茶だけでなく料理もぜひ教えていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。2もう一度テープを聞いて、自己紹介の中で言っているものの内容を表の内容の欄の中の A から D の中から選び、丸をつけなさい。丸は2つ以上あることもあります。これでテープは終わりです。